はい、第450回タイガースキャストトモロー会です。始めていきたいと思います。今日はトマトさんがお休み、ハマースキーさんがお休みです。早速ゲストの方ご紹介していきます。まずはこの方、 FR くんです。
はい、こんばんは、 FR です。
はい、 FR くん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
今は体、はい、いかがですか、体調等は。
体調、
はい、あると思うんですけど、
まあ、割と元気ですけど。
お、
うん、そうです ね、
そうですね、はい、
前よりはなんか、なんだろう、ちゃんと寝てるし、
うん、
そうですね、
いいですね、
割と元気だと思います。
はいはい、昼夜逆転になってないですか、大丈夫ですか。
まあ就活もありますし大学の授業もあるんで、
はい、
割と大丈夫です。
あ、いいです、
はい、
あ、まだ授業もちょこちょこ。
いや、そうですね、まあ、
はいはいはい、
そうですね、あとなんかあと 2,3 単位取ると卒業できるはずなので。
あ、いいです、
頑張ります。
はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてこの方と喋るのはですね、なかなか久しぶりになります。みこしば会からちょっと寝とるような形になりました、 T 君です。
どうも、寝とられました、 T です。
はい、どうぞ。寝とるでおなじみですから、トモローは。はい、寝とるでおなじみですからね。はい、T 君は、はい、いかがです、仕事はね、なんかいろいろやられてるみたいですけど。
まあ、まあ、あんまり順調ではないんですけども。はい、
あ、本当ですか。ゴールデンウィーク後ってめちゃめちゃきついですよね。
あー、まあそうですね、はい。
休んだ後とかね。野球観戦とかいかがですか、最近。今年行かれました？
観戦は阪神戦だと、
はいはい。
ハマスタの最初の試合ですね。
なるほど。負けた試合ですね。
そうですね。
はい。はいはいはい。まあ、東京ドームでもね、なんかツイッター上げられてて、ビュッフェですか、食べられたり。
あ、そうですね、あれは、
はい、
あのパ・リーグの試合だったんですけども。
なるほど、はい、拝見してますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、今日も寝とるような形になりましたけど、よろしくお願いします。
それめっちゃありますね。
はい。
そんな連呼することではないと思うんですけど。
OK、 じゃあ今日はですね、この若手3人で進めますよ。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで本日収録日がですね、5月の14日です。いやー、はい、快勝の試合でございます、今日のデーゲームですね。
そうでしたね。
はい、見られました、どうです、 T 君、見られましたか。
あ、中継は見てました。
はいはいはい。ゲーム的には、青柳さんですね、阪神がエース青柳さんで、相手が上茶谷でございましたね。はい、
はい、
活躍したのがどなたでしたでしょう、 FR 君。
どなたでしょうね、中野じゃないですか、でも一番
は。はい、中野さん。ホームラン2本という形で。
そうですね。聞いてた話と違うんですけどね。
いや、2番中野くん、よう打ちましたね。
いやー、よく打ちますね。
うん。で、佐藤輝明も3安打ということです。はい。
貯金がはかどるようで、本当に。うん、ありがたいけど、ちょっと今月、ね、違うところでお金使いすぎちゃって、ちょっとひいひい言ってるんですけど。
ちなみにちょっと聞いていいんですか、深く掘っても。
違う方は、まあ、野球とは関係ないところで、
はい、
あのライブのチケットが当たって、それが2万円ぐらいと、
2万、
あと野球と違う趣味の方で、ちょっとグッズを買ったりとかしたら、そっちがやっぱり2万ぐらい。
楽しんでるね。
行ったんですけど、はい、月の生活費が5万。で、今日の中の貯金を入れると、うん、あの推定2500円ぐらい今日1日で飛ぶので。あれっていう。
で、ちなみにどういうシステムなんですか、貯金的には。
ヒットで100円、
はい、
あと得点、中野が得点で100円、
はいはいはいはい、
で、盗塁500円のホームラン1000円なんで、
はい、
今日の分まだ入れてないんですけど、今日中野4安打でしたっけ。
4安打ですね、この4
安打だから400円のホームラン2本で2000円、
う
ん、
はい、
で得点が数えてまだ数えてないけど、ホームランで少なくとも2回はホームインしてるんで、そこが200円。
なるほど。
ひえ
まあまあまあまあまあね、嬉しいことですから。
そうですね、
うん、
月末にもやし生活してるかもしれないですけど。
はい、気をつけてくださいね、本当。
はい。はい。まあ、頑張ります。中野に負けないように。
中野に負けないようにね。はいはいはい。で、T 君も試合見られましたか？
はい。
はい。
中継で来ました。
なるほど。なんか中野以外なんか目についた選手とかいますか？
そうですね。
はい。
今日でも青柳はそんなに良くはなかったんですけども、まあ近本ですかね。
うん、近本。
3安打。
3安打、猛打賞ですね。
猛打賞。ね、
はい。
結構最近打ってきて、5月の月間打率が、これで3割5分6厘。
あ、そうなんや。
ね。
結構打ってるな。
いや、いいですよ。OBS も
8
もありますし。
おー、いいですね。
やっぱ1、2番が機能してくると、でかいっすよね。
やっとそうですよね。阪神の形になってきますもんね。
うん。
うん、でそしてその 1,2 番のその後ろつながるのがマルテさんですけれども、はい、やっと先日復帰されまして。
そうですね。
はい、マルテの印象どうですか、T 君は。
うん、まあ今日は打点は上げたり、まあ長打も出てるんですけど、
はい、
どうなんですかね、まだいいとは言えない気がするんですよね。
なんかね、二軍の実戦もちょ数試合ちょこちょこっと出ただけで。
ですよね。
上がってきたみたいな。
うん。割と急いで上げた感があって、まあ、急いで上げざるを得ないチーム状況だったといえばそうかもしれないんですけども。
うん。
あ、とりあえずホームラン一本出してほしいですね。
そうですね。マルテらしい打球見たいんですけどね、まっすぐ捉えた、速球捉えたね。
そうですね。
なかなかちょっと出る気配がないというか。今日もちょっと三振、マルテらしくない三振一つあったりね。
うん。
うん、ちょっと時間かかりそうな感じしますけれども。
ですよね。
で、ピッチャーはまあ、青柳、渡辺、岩佐、斎藤という形で繋ぎましたけれども。
はい。
はい。FR 君はどうですか？青柳。まあ、今までね、ずっと関東とかね、まあ、先週、大野雄大にケチョンケチョンにやれた試合も青柳さんでしたけれども。
まあ、別に青柳自身は全然ケチョンケチョンにされてなかったんですけど
いいピッチャーになりましたね、本当。
いや本当に ね、そうですね、まさにエースって感じですよね。まあ、怪我だけ気をつけていただいて、まあ、なんか今日みたいな日は、まあね、調子もあまり良くないのであれば、なんかサクッと勝ち投手の権利だけ持って、ね、あの高みの見物していただいてって感じがしますけど
これね、どうよ、セリーグ沢村賞、
まあ、まだ気が早いんじゃないですか。
早い
んじゃないですかね。
取れんかな。
いや、でも、可能性はあるんじゃないですか、今季。
ですよね。
いい感じで来てますよね、ここまで。
うん。まあ、結局ね、あれだけ、うん。
なんだっけ。なんか、ここ数年、割とこう、沢村賞の、なんか、一番でかい壁って関東数な気がしてて。
そうですね。
まあ、あの基準を、この分業制の今の時代に持っとくこと自体がなんか時代錯誤な感じはしないでもないんですけど。でもなんかそれもなんかいけそうな気がしますよね。状態よくこのままいければ。
はいはいはい。じゃちょっと沢村賞クイズしていいですか？
お何も予習してないな。
これ昨年これ誰だと思います？覚えてますか？昨年沢村賞。
吉信、うん、
去年吉信じゃないでしたっけ？
去年吉信正解です。その前覚えてますか？
え？
大野ですか？
あ、
正解です。大野雄
大。あれ該当者なしなのってその前か？
これその前なんですよ。
あ、
はい。でその2019年該当者なし、2018年17年これ同じ人なんですけど。
同じ人？
はい。18年17年。
誰だろう？
これ誰と思います？あ、大正解、菅野です。
まだ元気だった頃ですよね。
まだ元気だった頃ですね。あ、すごいですね。結構そんな結構出てくる。その前わかります？これ当たったらすごいよ。2016年。
そんな変な人なんですか？
いや、ちょっとね、うん、日本人じゃない。
ジョン
さん。はい、広島の。
あ、正解、正解。あ、すごい。いいですね。そう、ジョンソン。過去5年見てみると、6年か。ジョンソン、菅野、該当者なし、大野雄大、山本由伸って来てます。
意外とセリーグなんですね。
うん、ですね。まあね、過去見てみると、なんか、マエケンとか金子千尋とかね、いろいろいるんですけど、はいはいはい、うん。これに青柳の名前、どうで、対抗となってるとしたら、 どうですか、ロッテも見られている FR 君としては、やっぱりあの人ですか。
いやだから、うん、あの選考委員が完投数にどこまでこだわるかだと思いますよ。
うん、そうですね、聞き順ありますもんね。佐々木朗
希は正直完投数に関しては今年絶対伸びない、伸ばさないはずなので、
うん、なるほど。
むしろ無理してそこを狙って完投数伸ばさせるのであれば、ここ数年の佐々木朗希を育ててきた意味が全てなくなるので、
うん、
無に帰してしまうので。
なるほど。
我慢したものが、
うん、
だからどこですかね。なんかどのくらいそこに、その一個の基準に、なんだろう、重きを置いてるのかがわからないので、正直その辺の感覚は。
はいはいはい、うん、大丈夫ですか。で、ね、その基準になんか不満な顔したりしませんか、佐々木朗希は。
どうなんでしょうね。
大丈夫ですか、そこは。大丈夫かな、
まあ、僕は全然時代錯誤だと思ってますけど。
18歳がなだめたりしませんか、大丈夫ですかね、それを。大丈夫ですか、ね、
まあどうですかね、はいはい、なんか、ね、なんか今日もずいぶん話題になってらっしゃる。はい、審判が注目されるのだったら、この世の終わりだと思うんですけどね。
いう各地であったみたいですね、いろいろと、ちょっと。
そんな各地であったんですか。
なんかね、今日はいろいろありましたよ。エチバリアでしょ、まず、あの、はい、今日に関してはね。で、井口監督があの試合終了後退場みたいな。
試合終了後退場っても意味わかんないですよね。前、なんだっけ、中畑さんがありましたけど。
そう、今なりのサヨナラのヒットの後やったかな、あれ。はいはい、そう。
あの時、吉本さんでしたね。
そうですね。
責任審判。
そうでしたね。
今日誰だっけ、石山さん。
あ、そうなんですか。京セラドームでしたよね。
違ったっけ、違うかも。
はいはいはい。でね、今日東京ドームでもね。
違った、ふけさんだった。
満塁からやったかな、デラロサがボーク取られまして。
あ、そっちが石山さんか。あれ、セットポジションのやつですよね。
そうです、そうです。
あ、そうだ、そっちだ。
そっちもいろいろありますよね。かも審判今年多いなっていう感じですけどね。
で、ちょっとロッテの方は映像確認してないんでまだなんともですけど、
はいはい、
デラロサの方はちゃんとデラロサが悪いっぽいんで。
あ、そうなんだ。やっぱセットポジション、足の向き
かな。はい、なんかそう、デラロサの構えた時の立ち方がセットポジションに該当するので、
はいはいはい、
その後で軸足動かしちゃったらダメじゃないですか。
はいはい、
セットポジションだったら。だからあれはデラロサが悪いらしいです。
あ、そうなんですね。
まあ、ただ今までじゃあ指摘してこなかったじゃないかって言われると、ちょっとどうなんだろうって感じもしないでもないですけど。
そうですよね。そうか。はいはいはい、なるほど。あれでボーク取られて、まあ、で今回は巨人抑えてましたけど。
そうなんです、巨人勝ったんです。
巨人勝ちました。勝ちゲーム中田翔さんですよ。
あ、そう、
満塁ホームランという形で。
満塁。
はい。
きえー。
ねえ。まあまあまあ。まあ巨人は落ちるんで僕は思ってますよ。もう巨人はもう無理ですね。
B クラス。人の心配してる場合じゃないんですよ。
まあ阪神としては B クラスです、あのチームは。もうダメです。
阪神としては。
はい。T 君はどうですか、なんか沢村賞と言いますと、なんか対抗になりそうな選手いますか。
まあでも今年パーの方が結構投稿だけになってるんで。
なるほど。はい。
やっぱりそっちの方が怖いですよね。せいだと確かに、まあ柳とか結構球数頑張って投げてるイメージあるんですけど、今のところ防御率とかで比べて全然青柳の方が上なんで。
ですよね。
背の中で一番っていうのは全然見えてくるんですけども、パーを含めた時に、やっぱり、でもパー関東が一番多い人でも1しかやってないので。
そうなんですね。
そうですね。だからまあ、そういう意味では全然可能性はあると思うんですけども、でもパーでライバルを上げるならばやっぱり田中将大じゃないですかね。
あ、そこなりますか。
はい。
まあ、
今シーズンすでに4勝してますし、
はいはいはい、
防御率もいいですし 1.17、
うん、
完封も1回やってるんで。
あ、そうなんですね。
そうですね、万全の状態になってきたらやっぱマー君の方が怖いかなっていう。
なるほどね。楽天今年強いですからね。
ですね、そう、それもあるんですよね。優勝とかしたら、ね。
補正ね、その
評価も込みになってく
る。はい、はい。そうです
ね。そうなると、阪神は、まあ、もちろん今後どうなるか分かりませんけど、現状だと、ちょっと、 厳しいって言わざるを得ないのでね。
なるほど。
うん。
わかりました。まあまあまあ、でも、青柳また2桁勝ってくれるでしょ、これは、今年。
まあそこは、はい、信頼してます。
でしょ、はい。まあ、それが聞けただけで大丈夫です、私は。もう大丈夫です。はい。でも本当ね、試合作りますもんね、今日でも。6回3失点。
そうですね。
うん、悪いなりに試合作るのが。で、結局、上茶谷が相手の、今、セリーグの防御率1やったんかな、今日まで。
あ、そうなんすか。
そうだね。うん、なんかそれぐらいめちゃめちゃ良くて、そこ破壊した阪神ですから。まあ、まあ、上がってくるでしょう、阪神打線も。お願いしますよという感じですけれど。
すごいですね。1日でそんな順位下がるもんなんですね。今、10位になってますよ。
あ、そうなんですね。だからね、0点台とか、本当1点台前半やったんですよ。今日まで、上茶谷はね。うん。そうなんですよ。という形でしたけども。はい、ナイスゲームでしたね。土曜日ですね。まあ、ただ、雨で流したんですけど、2つですね。その前ですよ、問題は。まあ、広島にやられるね、今年は。
ですね。
うん、7戦全敗という形でですね、今日はもう、今年はですね、負け続けてるわけなんですけども。どうです、見られました？ FR 君、T 君、この広島2戦は。
一応、
うん。
はい、一応見てたと思います。
はいはいはい。FR 君は？
僕はこの2日間ともバイトしてましたね。
ああ、もうよかったです、バイトで。
バイト終わったらね、はい、いろんな方のエンサの声が聞こえてまいりまして。ああ、
もう、もうこのぐらいからで私もブチ切り始めたの、矢野監督に。
うん。
こちらこちらで阿炎教官が。
いやー、どっから話しましょうかっていう形なんですけど、
トモローさんが矢野さんを批判しだすともう止まらないですから、誰も止める人がいなくなっちゃうから。
ちょっと最初火曜日の試合からいきましょうか。
はい、
はい、この試合がですね、阪神が西です。はい、広島が床田です。でちょっと私がですね怒りたいのが、まあスタメンですよ。1番近本、2番中野、3番丸と4番佐藤と、
うん、
で5番大山入れまして、
はい、
で6番で、まあ、上がってきた北条でサード、
うん、
はい、で7番セカンド熊谷、
はい、
はい、で8番キャッチャー梅野、9番西と。でこの北条なんですけど、上がってきた理由、これご存知ですか皆さん。
誰かの特例でしたっけ北条って。
これね、普通に特例とかじゃなくて、盛り上がる、北条が盛り上げ役として上げてきたよみたいな。
あ、まあまあまあ、でもだってインタビューでファンへの感謝より先に色紙出す人ですから、むしろ原稿一致なのでは。
もうこれはこれでも許していいんですかね。もうこれはしょうがない。
もうやめゆく人に言う言葉なんてないですよ。さっさと散れ。
でも代わりにこれ下がったんかな、まあ、同じようなタイミングで下がったのが小野寺なんですよ。
小野寺と、あれ、小畑ってそれより前ですか。
ちょっと前かな、小畑は。
ちょっと前ですね。
あ、うん、ちょっと前かな。まあでも本当、まあ、小野寺に関してはですね、去年ウエスタンリーグで首位打者やったかな、3割2分ぐらい打って。もうやることなくなったわけですよ、うん、2軍で。で今年どれだけ1軍で試合経験積んで1人前になるかっていうステップアップの時期で、いやこんなことしたら腐りますよ正直ね、もう小野寺なんて。
いや、まあ腐っていいんじゃないですかね。腐る権利は全然重々あると思いますし。
厳しいな。
まあもうね、だから小野寺君にはもう矢野は辞めるんだからっていうことを、ね、ファンからの声として精神誠意伝えていかなければいけないというところではないでしょうかね。
来年の新監督に期待するしかないですか。やっぱりもうこれ、
でも北条にしろ高山にしろ、まあ、高山はちょっと前、うん、あと板山が今日は上がってきたじゃないですか。
上がってきましたね、
その前。
上がってきましたよ、うん、ちょっと前ね。はい、
首候補なんじゃねえかって思ってるんですけど。なんかそんな気がしてて、
まだ5月ですよこれ。もうね、
いや、早いか、さすがに。
まあね、矢野監督が好きってのは分かるんですけど、
もうなんかここでもう見切って、あともう2軍で幽閉するつもりなのかなとか思ってたんですけど。
あ、はいはいはいはい。それは板山王ですか？
あ、この 3人、このなんか、ポンポンポンって上がってきた、まあ、板山にせよ、高山にせよ、北条にせよ。
はいはい、ああ、はいはい。
まあ、まあ、1軍に一応ちょっと置いて、まあ、見切る三段つけてる。てかまあ、なんていうの、ここでダメだったらもう、首っていう。
首、はいはいはい。
っていうことなんかなって思ったんですけど、
違
うのかな。
だとしたら高山長い。
あ高山、割とあれなのか、見れる成績してるんですか。そんなこともない。
全然見れないですね。
ああ、2割2分2厘。え、2割2分2厘って高山にしては打ってる方なのよ。
悲しい。悲しい。いや、でね、まあ、打てんのは、まあまあ、まあ、まあ、しょうがないっていうか、まあ、高山の実力かなって思うんですけど、問題は守備で、彼の場合。
ああ、まあ、はい。
西勇輝のときに2つやらかしてるんですよね。球際の弱さ発揮して。
ああ。
甲子園でグローブ当てて落としたのが2回あってですね。
ありましたね。
いや、それでも、まあ、守備うまい小野寺、一塁も上手に守れる小野寺、彼を落として高山優先するかと。まあ、これに関しては俺はぶち切れてます。はい。
だから、首候補なんじゃないかなって。他に合理的な理由が見つからないんですよ。だから、本当に矢野が宗教グリーンになったか、高山がものすごい本社にコネ持ってるか、首候補かの僕は三択だと思ってます。
ねえ、これ T 君どうですか、この1軍2軍の入れ替えの点に関しては。
ああ、まあ小野寺については、
うん、
でも満塁ホームランの後もそこそこ打ってたはずなんですよね。
うん、そうですね。
なんでそこはやっぱりもうちょっと残してもよかったんじゃないかなっていうか、去年クライマックスで3番起用してたじゃないですか。
あったか、巨人戦、あの甲子園で。はいはいはい、
それ結構戦えた記憶はあるんですけども、
あ、
そこまでして使ってた選手をなんで今この扱いなんやろっていうところはちょっと疑問なんですよね。
ねえ、
もちろん今はずっと試合出続けて結果残すかどうかわからないですけども、でも、もうちょっと継続して試合に出してあげてもよかったんじゃないかなっていうのは思いますね。
そうですよね。いや、同じ考えです、全く。はい、
まあ矢野さんあんまりなんだろう、継続してその今までレギュラーじゃなかった選手を継続して レギュラーっていうか、まあ、スタメンで使ってない気がするんですよね、あんまり。その小野寺もそうですし、ロハスなんかも、まあ、マッションになりましたけども、あの割と日替わりスタメン感がずっと続いてた気しますし。
そうですね、
もうちょっと、もうちょっと固定で使ってよかったんちゃうかなっていう気がするんですよね。
そうなんですね。結局この試合も北条と熊谷をまあパチって出したわけなんですけど、それから一個に固定する気配がない。
まあ、この二人言ってないんで。
まあまあ、そう、そうですけど、なんか、一貫性がないというか。
まあ、そうですね。
一貫性なんて昔からあったもんじゃなかったじゃないですか。何を今さら。散々、矢野さんが、矢野さんがボロクソ言われてる時に一人で擁護しといて、今さら一貫性がないなんて、そんなことありますか。
いや、違う違う。本当これはマジで、今年は特にやばいよ。
いや、何を今さら。
やっぱ一貫性と今、まあ、去年はある程度固定してオーダー組んでたじゃないですか、まあ、言えば。
まあそうか、確かにな。
今年ずっとオーダー変えてるよね。
なんか、まあ、まあ、そりゃ毎日札引いてスタメン決めてんだからしょうがないでしょう、ね。理論的にはだって、新庄監督のガラポン打線と一緒ですから、理論的には。
もマジガラポンの方がまだいい打線組むような気がするな。なんかもう
誰が組んでるんですかね。矢野さんの一存ですかね、これは。
いや、まだも井上ヘッドと協力して組んでるんじゃないですか。
え、でも井上ヘッドってなんか今年から守備コーチに回ったっていう記事
もファーストね、
打撃法っぽいってなんかファーストの守備練習に入ってるみたいなことを聞いたんですけど。
聞けましたね。
まあ、あの人って何で呼ばれたんですかね。
まあ、デスノックとかしてキャンプでそれで満足しちゃうんじゃないですか。
楽しそうで何よりですね。
いや、重傷です、打線は正直。この日も床田打てずということで、計10度目かな、完封負けしたのが阪神は今年。
そんなに多いんですか。
めちゃめちゃ多い、打てんから。
あれ、まあ
ね、去年が確か全部で10回ぐらいなんですよ、完封負けが。
はあ、はあはあ、
もうそれ並んじゃってるっていうね。
うん。
5月にして。
ちょっとやばい。総入れ替えでええと思うけどな、俺はもう打撃コーチは。
打撃コーチに限らずですけどね。
コーチの問題なのかなっていう気がしますけどね、正直。どう、選手が。
選手のポテンシャル？
いや、
うーん、
まあ、ポテンシャルが足りてないんだとしたら、その選手はもうさっさと首切るべきだし、まあ、なんていうの、その新しい選手をもちろん入れた上でって話ですけど、
うん、
だし、まあ、指導できないのであれば、別にコーチ置く必要ないですからね、
うん、
まあ、選手ほどではないとはいえ、だって、高額な、一般人からしたら高額な年俸を払って、ね、え一年中毎日見てるわけじゃないですか、偉、うん、そうな話で。うまいもん食ってんでしょうね。それで指導できなくて、でもなんか選手に改善が見られないのはコーチの責任じゃないは通らないですよ。
うん、
あ、もちろんね、それはそうなんですけども、
だって一応建前上結果主義なんですから、プロ野球って。
そうですよ、
建前上は、
うん、
なんかまあお友達で入ってくるねコーチがいるとかいないとか言いますけど、コネで入れるコーチがいるらしいですけど、
はい、
まあ、2軍の何草コーチか知らないですけど、
はい、さすね、いいね、さすね、
うん、だから、まあ、コーチは何してるんだろうはずっと気になってますけど、何してるんですかね、うん、本当に。
いや、まあトスバッティングのトス上げてるだけじゃないですか。
そんなん今機械でええねん。
で、まあまあまあまあ、まあね、ちょっと。まあ深刻ですね、打線は。特に右バッターね、大山梅野。ちょっと嘆いてますけど、一向にちょっと打率上がってくる気配なくてですね。まあ大山に関しては最後2安打以上。複数安打打った試合がですね、4月の29日。
あ、2週間、
うん、この放送日から言うとそうですね、うん、2週間とちょっとまあ20日ぐらいですかね。
7月の29日。
青柳がですね、完投した試合ですよ、東京ドームで。
うん、
この試合以降、ちょっと複数安打すら出てこなくてですね、今のところ3試合ノーヒットという形で。
大丈夫かな、この空気で梅野の成績見たら、この世滅びるんちゃうか。
うん、
梅野、ついに打率が坂本下回ったんですよね。
と思いますけど、はい。いかがです、T 君的にはあの大山さんの起用といいますか。
大山はどっか悪いんですよね、今。なんか。
自打球は出ましてですね。
ですよね。
うん。膝かな、左膝かな。うん、はい。
だからそれを考慮してレフトで起用してるっていうのを見たんですけども。
そうですね。
それやったらもう下でやらせた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。
うん。
別にその今、これがね、もし順位決まる時期、まあ秋やったらまあ、それだけ無理させてもいいのかなっていう気はするんですけども、
はい。
今、大山は普通に不調で、でしかも慣れないポジションをあえてやらせる。うん、それやったら今、小野寺使った方がいいんじゃないのって思っちゃうんですよね。
まさしくです
ね。あの、大山が出て、外野やることしたら僕は、肯定的に思ってるんですけども、やっぱりサードに佐藤が入ったり、はい、でファーストの外国人が結構来るんで、
はい、
まあ、もう一個守備 の, ポジあのオプションを持っていた方が、まあ、彼のキャリア的にもいいと思うんですけども、うん、
はい、
今それを一軍でやる必要はあるのかなっていう、この、ね、うん、調子が悪い時にってのは思うんで、うん、そうですね、今は無理させんでもいいんじゃないかなって思います。
そうですよね、ここら辺もね、なんか首脳陣の余裕さがなくて、うん、で結局大山打てなかったらなんか急に次の日7番とか置くじゃないですか。でユウスケが打たないからねみたいな、いや、うん、使うお前らの責任やろと、
うん
うん、いうふうにちょっともう感じちゃうんですけどね、はい、FR 君的にはどうですか、大山。
いや、おおむね T さんに賛成ですけど、
はい、
あの怪我してるんだったら使うなですし、
うん、
でまあ、打てないんでだからねって言うんだったら使うなですし、
はい、
で使うんだったらだから腹くくって使えようって思うし、ポジションたらい回しにシーズン中にすることも僕はあんまりいいとは思わないので、少なくとも大山佐藤に関しては、 なんていうの、そういうユーティリティ性を求められる選手ではないと思ってるので、
うん、
まあ外野にするならシーズン頭から最初から外野として準備をして外野で出なさいよ、まあ、サードならサード、ファーストならファースト、うん、まあ、チーム事情でたまに動いてしまうのは致し方ないにしても、
はいはいはい、
まあなんか試合中に佐藤をサードから外野にしたりとか、いきなりレフトで使ってみたりとかみたいなことはするべきではないと思いますよ。
はいはい、
なんか
なるほど、
選手に対するなんかこう、まあリスペクトを、まあ、しろとは言いませんけど、
うん、
まあなんか軽視してるのかなっていう感じはしますよね。
もうあんまりコロコロ変えん方がいいよと。
まあなんていうんですか、その選手の質によるじゃないですか、うん、例えばだからその木浪みたいな選手とかは
UDD ね、
うん、まあ、どこで出てもとりあえず出れるだけまずはっていうところですし、あるいはこう守備が期待されていろんなポジションを守れますよっていう売りの選手もいるわけじゃないですか。
はいはい、そうです
ね。でも彼らはそうじゃないですよねって思いますよね、
うん、はいはい、特徴もっと見て使ってあげた方がいいんじゃないのと、
うん、見れる目があればいいんですけどね。
はいはいねえ、まあ今年はまあ守備に関してはまあエラーは減ってるとはいえですね、
うん、
うん、まあちょっと糸原ですね、私が言いたいのはセカンドもう限界でしょうとずっと言い続けてました、ね、うん、
うん、
で今年小畑はまあレギュラー取るとしては今年しかないと思うんですよ正直、
うん、
でこの糸原すら超えれん、ちょっと二遊のセカンドの選手の問題、
うん、
これ取るとしたらこれ次誰ですかセカンド
取るとしたら、
うん、
それは
セカンドレギュラーで、
あ、今既存の選手でってことですか。
既存の選手で、まあ、ドラフトではもう今年のオフ取ると思うんですよセカンド、まあ、山田になるのか、うん、まあ、奈良間になるのかセカンドで使ってね、どんなか分かんないですけど、まだ大畑がいやいやここから巻き返すようになるのか、熊谷とか、まあ、山本康弘とか、うん、中野とかね、
あ、まあ、でも中野ショートでそのまま使わない、なんか割と最初の頃セカンドに回すっていう話が出たじゃないですか。
そうですね、
結構僕らの間では、
はい、
まあ、でも正直今年1軍でセカンドで出たメンツは全員ノーチャンスだと思うんですけど
ノーチャンス、
レギュラーとしては少なくとも現状ノーチャンスでしょう。
なるほどね。
だからまあなんだっけ、高寺くんなのか、
はい、
遠藤城なのか、遠藤城って感じできるのかな、
はい、で守ったりしてますよ2軍で、
まあまあまあその辺が、はい、なん、まあなんていうんですか、1軍に呼ばれた時にどうなるのかなっていうところか、はい、まあもしくは佐藤輝明がセカンド固定になるか、
うん、はい、セカンド固定いいね、
まあ糸原の
足付け替えるとかね、はい、付け替えて、はあ、
トモロさんどうですセカンド。
俺は、まあ、山本康が、まあ、普通に今から復帰すればね、これ山本康でいいんじゃないかと、
うん、あ、うん、まだマシ
まだ全然いいから糸原より全然いいかなと
基準が低い、はい、
で俺は山本康がもしまたアウトとかなれば遠藤ですね。
あ、やっぱり
遠藤はめちゃくちゃいいです2軍で、
めちゃくちゃいい、
はい、っていうのが、まあ、ずっと遠藤はもう三振、まあ、真っすぐがずっと打てなくて、速球の対応が全然できてなくて、はいはいはい、で今年1軍キャンプ呼びました矢野監督、
はい、
でめちゃめちゃ揉まれて揉まれて1軍のピッチャーと対戦してフォームがめちゃくちゃ洗練されてきました。で結果2軍でも結構今打率良くて
らしいですね。
うん、まあ2割切る中、選手がめちゃくちゃ多い中、遠藤城が2割5分。2
割切る選手がたくさんいる中っていう、そのちょっとあれが気になるんですけど。
井上康太179ですからね。
ああ。
うん。まあ、その中なんか甲子園でもホームラン打ったりして。ローボールヒッターかな、うん、低めの球すくうのがめちゃくちゃうまいですね、彼。マジでちょっと夏場以降レギュラーあるんじゃないかと私思ってます。エンドに関しては一軍、
うん、なんか
守備次第かな、
いやすごい 希望が持てるなって思ったけど、やっぱりそこで頭によぎるのは小野寺の起用法ですよね。満塁ホームラン打ってさえあの処遇ですから。
ですね。
で、だって相手は糸原木浪でしょ。
はい。
ご寵愛を受けている中でも最たるメンツを押しのけて出られますかね。
まあね、使う勇気はないでしょうな、正直。
でも、うん、だからなんか腐るなよって。
うん、そうですね。まあまあでも本当いい、確実にレベルアップしてるんで遠藤は。
あと6ヶ月ぐらいの辛抱だからなって若手みんなに思ってますよ僕は。
まあね、結局まあ比べられるのが二遊間守る、まあ小畑、高寺、遠藤だと思うんですよ。
はい、
で遠藤の何がまだいいって体つき。
うんうん。
もう体仕上がってるのは間違いなく遠藤なんで。小畑高寺と比べて、うん、そのあたりとかもまあ努力できるポイントとしては上なんじゃないかなっていうのは正直思うんですけどね。うん、
まあ高寺はまだ早いのではっていう。
まあまあそうですね。まあまあ確かに確かに、うん、それもありますね。
遠藤もでも3年目か。
そうですね。で、はい、T 君はいかがですか？何か糸原の対抗と言いますか。
対抗は、
はい、まあ、2軍でこの選手ちょっと注目してますみたいなのでいいですし、
2軍も別にそんなに見てないんであれなんですけどね、はい、まあ守備だけで言うとでもやっぱり熊谷いいなと思うんですけども、うん、
はい、
やっぱりバッティングがしんどいですよね。
しんどいですね。
そうなったらやっぱり現状、まあ山本がベターかなってなるんですけどね。
はいはい、山本ね、私も現地で見ました。さよなら押し出し四球。
はい、
そんなにいいところじゃない。
その次の日ぐらいからちょっと抹消されてましたけど。
なんで抹消なんですか、山本。
あれね、ファールが当たったんですよ、顔面に。
あら、まあ
その経過があんま良くないみたいな形でちょっと、うん、響いてるみたいで、うん、骨折、骨とか折れてないと思うんですけどね。
なるほど。
うん、ちょっと安全様子見てっていう感じですけど、なんか T 君的にはどうです？推しの選手とかいますか？2軍でこの人気になってるみたいな、ピッチャーでもいいですけど。
2軍見てないですね今。あんまり見てないんですけども、はいはいはい、まあこれ育成とかでは全くないんですけども、
うんうんうん、
ケラーの状態が割といいっていうのは気にはなってますよね。
はいはいはい。ケラーさんね。ケラーさん。ケラーさん、今日も投げましたよ、ケラーさん。
お
ー、ケラーさん、ちゃんと、はい、ちゃんと2安打打たれて無失点と。
2安打打たれて無失点。
ちゃんと2安打打たれてます。
はい、ああ、まあ、そうか。
うん。
2軍ではちゃんと抑えてもらわんと、ね、無失点耐えってところじゃないんで。
ねえ。まあなんかね、彼なりに結構なんか苦労してるみたいで、まあフォーク覚えたりとか、まあ、日本で、うん、成功したいなっていうような気持ちはまあまああるんじゃないかなと。クイックもね、今日なんかしっかりやってましたし、
うん、なんかまあ、うん、まあ年齢とか考えずに行くならまあ育成枠というか、
はいはいはい、
まあもうちょっと様子見てね、2年目とかに頑張っていただけると大変ありがたい存在かなっていう気はしますよね。
うん、そうですね。まあ言えば本当メッセンジャーもこんな感じでしたからね。
まあそうっすけどね。
うん。1年目全然パッとせずみたいな。
うん。
で2年目開花するみたいなね、先発転向して。まあ、ケラーはまあまあリリーフ向きかなとは思ってますが、全然わからないんでね、これは。
そうっすね。う
ん、はい。で、まあそこでですよ、2年目爆発するかと思われた、まあロハス先生です。
次の話題行きましょうか。
いいですか、ロハス先生。ちょっともう1割台ということで2軍怖くなっちゃいましたけれども、はい、まあ、右打席は空消しダメですね。はい、なんか、
まあ、
はい、
なん、うん、常々思うのはだからその程度、なんかその程度っていうとあれですけど、僕らが見て気づくことを首脳陣が気づいていないはずはないと思うんですけど、それでもなお左ピッチャー相手でも全然出してくるっていう、
はい、
あの思考はどこから来てるんだろうっていうところですよね。
なるほど、 FR 君ちょっといい振りありがとうございます。はい、広島の頃2戦目ですよ。
はい。
はい。ワンアウト二三塁ですかね。阪神がチャンス作りましたと。
はい。
はい。で、ずっとこの時はケムナが上がってて、すごい乱調してたんですよね。
うん。
で、ケムナでワンアウト二三塁。フォアボール、フォアボール。で、糸原の送りバントでチャンス作りましたと。
はい。
で、ロハスが意気揚々と出てきてました。
はい。
で、相手はね、右ロハスが打てんと分かってるから、左の森浦。ぶつけてくるわけですよ。
うん。
まあならクソ高めのボール球振って三振と。
うん。
いやもうそこ代打で陽川なり誰か出せよと。
うん。
絵に描いたような三振して終わるわけなんですよね。で結局この試合1点差で負けるっていうね。
うん。だから。
ここら辺の見る目がマジでないなっていう感じはしますけど。
分かってないんですかね。
分かってないんですかね。
分かってないんだとしたら問題ですよ。だってスポナビで見れるんだもん。無料アプリで見れるんですよ。だってまあね、あのこういう言い方するのは本当に悪いですけれども、だって平平凡凡な大学生と平平凡凡な会社員2人が気づいてるんですよ。別に毎試合ね球場で生で見てるわけでもない。なんとならば僕なんて今週1試合しか見てないですよ。それでも気づくんですよ。